このポッドキャストはホラー小説家平山夢明さんと、オンライン DVD ショップ DVD ファンタシウムの提供でお送りします。平山さんとはこの間ですね、平山さん新しい本が出版されました。ダイナーっていう長編小説なんで、皆さん読んでください。はい。それと、この間平山さんとはですね、一緒にテネシーとケンタッキーを旅したんですけども、その珍道中を、新宿ロフトプラスワンっていうところでですね、12月5日に二人でトークショーをやります。はい。12月5日の昼、お昼からです。午前11時に開場しますけども、はい。で、前売りはもう売れちゃったんですけども、若干、当日券があるそうなので、朝早くから並べば見れるそうです。はい。で、どうしても入れなかった人はですね、その後テレビでやります。はい。東京 MXTV という東京ローカル番組なんですけども、そこでピエール・タキ君が司会をやってる、ほぼ1という、ほぼ1って書いて、そういう番組がありまして、そこで2週にわたって平山さんと僕が出演しますので、そこでビデオを見せながらですね、テネシーやケンタッキーの旅を語ります。はい。あとですね、DVD ファンタシウムの件なんですけれども、今日紹介するノット・クワイト・ハリウッドという映画はですね、これはまあオーストラリアのゲテモノ映画、70年代、80年代のゲテモノ映画を紹介した映画なんです、ドキュメンタリーなんですけども、これもですね、もうアメリカで DVD が出ますので、DVD ファンタシウムで簡単に買うことはできます。はい、日本語字幕が入るのは待ちきれないという人はそちらで購入ください。はい、あと、その、ノットクワイトハリウッドで紹介されている70年代、80年代のオーストラリアのゲテモノビ、なんていうかアクション映画とかホラー映画はですね、日本でほとんど VHS で発売されていたんですが、もう手に入らないですし、VHS のプレイヤーがある人もほとんど今いないと思いますので、この DVD をですね、海外、まあ、オーストラリア製の DVD とかアメリカ製の DVD を、DVD ファンタシウムで買うことができます。はい。はい、町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りします。また更新が遅れてすいませんでした。はい。今日はノットクワイトハリウッドというタイトルのドキュメンタリー映画を紹介します。これはあのマッドマックスを生み出した1970年から80年にかけての、オーストラリア映画、特に B 級映画のデタラメでめちゃくちゃな状況を、記録したドキュメンタリー映画です。はい、というわけで町山です。ちょっと音声の調子が悪くてですね、ノイズが多くてすいません。はい、来週には改善されると思います。はい、これはもう僕のコンピューターの状況の問題なんですけどね。はい、でですね、先週っていうかこの間の更新でですね、藤田誠の屋根の上のバイオ2匹っていうバカなこと言ってましてですね、まあ、藤田誠はその男ゾルバでね、まあ、似たようなもんなんですけども森重ですね、森重久弥ですね、屋根の上のバイオリン弾きはね、それでこの間死んじゃったんですけども、困ったことにですね、町山間違ってるぞと、屋根の上のバイオリン弾きは森重だぞっていう、指摘のメールが全然来なかったんですね。この間ストレンジデイズ、キャメロンのストレンジデイズをですね、ブレインストームと間違えた時はですね、100通以上来たのにね、どういうことなんだと、みんなストレンジデイズには非常にこだわるくせに森重はどうでもいいのかってね、まあどうでもいいんでしょうね。はい、森重と言ったらね、社長シリーズのね、スケベなあのスケベ親父社長が最高であってね、いい人をぶってる森重はどうでもいいっていうことなのかもしれませんが、皆さん、はい、ということで今日はですね、全然関係ないんですが、東京 MX テレビという、まあ、ローカルテレビ局なんですけれども、なんていうか今は地デジになったから普通にチャンネルで見れると思うんですけれども、そこでですね、ずっと去年の、今年の4月からですね、松嶋尚美さんと一緒にオセロの白い方と言われる松嶋尚美さんと一緒に、僕は松嶋町山未公開映画を見るテレビという、番組をずっとやってるんですね。で、それでまあアメリカを中心にドキュメンタリー映画を日本で公開されてないやつをまあ見せていってるわけですけども、2週に分けて。それで12月にですね、放送する予定の映画で、今度はまあアメリカ映画じゃないんですが、オーストラリア映画でノット・クワイト・ハリウッドという映画を紹介するんで、これはまだいろんなところに原稿書いてないんでですね、ぜひこのポッドキャストで紹介したいと、みんな見てくださいということなんですけども、これがですね、なんというかですね、副タイトルがですね、語られざるオジプ言いにくいんですけど、オジプロイテーション映画の真実っていうタイトルなんですね。言えなかったのは、オジプロイテーションっていうのはですね、
エクスプロイテーションっていう映画言葉がありまして、エクスプロイテーションというのは、まあ、絞り取るとか搾取するって意味なんですけど、まあ、客を騙して金を取るというような意味で、まあ、下手者映画のことを言うんですね。で、それにオージーがくっついて、オージーってのは、まあ、オーストラリアなんですね。で、オージービーフの。だオーストラリア下品映画、オーストラリア下手者映画の真実という、語られざる話という、タイトルの映画なんですね。で、ノット・クワイト・ハリウッドのノット・クワイトってのは、まあ、ハリウッドとは全然違うよっていう意味ですね。で、ハリウッドとどう違うのかと言いますと、セックス、バイオレンス、めちゃくちゃなんですよ。で、まあ、そういうふうに違えないと、ハリウッドで作れないような超下品な映画を作らないと、オーストラリア映画は海外に売れなかったという1970年代の実情がありましてですね、それをまあ、インタビューをもとに描いていく映画なんですが、このドキュメンタリーの面白いのは、語り手がクエンティン・タランティーノなんですよ。で、クエンティン・タランティーノがいつもの調子で、とか言って出てきてですね、俺すごいオーストラリア映画大好きだったんだよって言って、でも全然オーストラリア映画って知らなかったんだって、どこにも書いてないんだよ、宣伝とかに。例えば、ハロウィンの翌日っていう映画があるんだって、ハロウィンの続編かと思って見に行くと全然関係ないオーストラリア映画なんだよなって、オーストラリア映画だってことを表面に出すと全然売れないんで、みんな隠してたんだよ、でも俺ずっと見てたよ、って言って、なんていうか、いつもの調子でですね、クエンティン・タランティーノがオーストラリア映画についての愛を語るということなんですが、まあ、オーストラリア映画と言いますと、ピーター・ウィアーっていうまあ、偉い監督がいますけども、あの人の撮ったピクニック・アット・ハンギング・ロックとかですね、そういう文芸映画とか、そういったものは知られてるわけですね、特に1970年代は。で、それと全く関係なくオーストラリア映画であることを隠して公開していた下手者映画の群れというのが山ほどあるわけですよ。ほとんど、まあ、みんなに忘れられてしまってるわけですけども、その中から出てきたのがマッドマックスなんですね。だマッドマックスはそういうゲテゲテの世界がなければ誕生しなかったということがまあわかるんですけれども、でこの中でですね、いかにオーストラリアがひどかったかというと、まず最初はですね、もうエロ映画作り始めるんですよ。オーストラリアってのはもうイギリスのですね、非常にその堅苦しい、なんていうか、ビクトリア朝時代的なですね、モラルが支配していた国なんですね。まあ、ビクニカッタハンギングロックとか見ればわかるんですけれども、ところがその中でですね、なんとか映画産業を盛り立てなきゃまずいんじゃないかということでですね、まあ、文化省の、なんていうか、文化大臣が出てきてですね、もう何でもいいから作れみたいな話になって、したらまあ、オーストラリア映画って言っても売れないんで、まあ、ゲテモノ映画作ろうと。で、最初はセックス映画を作るわけですね。エロ映画、セックス映画っていうか、まあ、エロコメディみたいなのを作ってですね、それはまあ、例えば日本でも結構公開されてたりするんですけど、セクシー大冒険、アルバイトファイターとかですね、ビデオで出てたりするんですけども、まあ、どうでもいい映画なんですけど、1974年作られてるんですけども、で、それが売れなくなってですね、だんだんこう、ホラーとかですね、ゲテモノ暴力映画の方に行くわけですけれどもね、で、まあ、マッドマックスが有名ですけども、一番、マッドマックスが一番すごいのは、最初にもうみんなが見たときに驚いたのは、なんて広い国なんだってことですね。もう、どんなことよりも、まず驚いたのは、オートバイで、要するに、もう、限界まで、要するに 1000cc 以上のオートバイ、川崎でしたけども、あれは、KZ でしたけども、で、メーター振り切るまで走ってる、メーターが映ったりしてるんですね。走ってても、何にもない。周りに何にもない、地平線の彼方まで道路が続いてると。すげえと。スピード出し放題じゃんっていうことなんですよ。で、何なんだここはと。砂漠しかないじゃないかと。で、これはオートバイ乗りにとってのもう楽園だねみたいなことだったんですね。特に僕がこの映画を見た時にはもうオートバイ乗り始めだったんで、もう大変だったんですね、映画館行った時にね。みんなオートバイで来るんですよ。もう、バンバンバンバン行って、それでもう一つ問題は、オートバイの免許を出した人に割引してたんですね。そしたらもう頭のおかしな人たちが来てですね、うんうんうんうんうんうんとかやってて大変なんですけども、まあそれで見てですね、また見た後また興奮してですね、ぶっ飛ばすわけですよ。で、僕一番おかしかったのは、大学の時にですね、マッドマックスをテレビでやったんですね。水曜ロードショーかなんかなんですけども。で、その後ですね、もういても立ってもいられなくなって、バイクに乗ってですね、晴海の方まで行ったんですね。今のお台場のあたりっていうのは昔はですね、埋め立て地で何もなかったんですよ、お台場って。誰もいなくて、飛ばし放題だったんですね。特に13号埋め立て地っていうところがありまして、そこは、まあ、お台場からまっすぐに伸びてるんですけども、もうね、何にもないんですよ。信号もなければ、交差する道路があるんですが、誰も車来ないわけですね。もう、限界までスピードを出せるわけですよ。それで、警察とかいないんですよ、全然。で、もわーんって感じでですね、走ってたわけですけど、そしたら、いるいるいるいる、その日に限ってですね、バイクでズルズル来てるわけですよ、みんな。それで、わーんとかやってるわけですよ。 みんなマッドマックステレビで見てですね、興奮してきてるわけですね。バカじゃないかというか、マッドマックスって暴走族のバイカーたちが、悪いことして懲らしめられるっていう映画なのに、全然教訓が生かされてないというね、そういうことでおかしかったんですけども、まあ、そのマッドマックスがなぜできたかみたいな話は、まあ、当然ジョージ・ミラー監督が出てきて言うわけですね。あの人は、まあ、バイトでですね、医学生だったんで、救急車、の、バイトしてたんですね。救急車って日本だと消防署がやってますけども、アメリカとかオーストラリアは民間の救急車ってのがあるわけですね。でもって警察無線を傍受してですね、交通事故現場に直行して、患者を要するに、まあ、病院まで運んで、その後お金を取るってよく考えてひどい追い上げみたいな商売なんですけども、それをやってお金を貯めてマッドマックスを作ったんですね、ジョージ・ミラーは。ひどい話ですね、その怪我した人にしてみればね。で同時に取材もしてて、そのいかに交通事故になるとめちゃくちゃになるかと、まあ、要するにオーストラリアってのは道が広くてですね、警察の数が全然追いつかないんで、みんなぶっ飛ばしてるから事故が起こるとめちゃくちゃになってると、ぐっちゃんぐっちゃになってると。でそれをまあ表現したかったのがマッドマックスで、まあ、ホラー映画をカーアクションで表現したみたいな、ね、感じなんですけども、撮影現場でやっぱりおかしかったのは、その最初にですね、ナイトライダーっていう名前の暴走族がいてですね、ぶっ飛ばしているところをマッドマックスにですね、インターセプターっていう迎撃パトカーっていうのにやられて、まあ爆死するっていうシーンがあるんですね、ナイトライダーは。でそのシーンでよく見るとですね、自動車の後ろから火吹いてるんですよ。で何だろうと思ったら、ロケットエンジンをですね、自動車に無理やりつけて、要するに普通のエンジンで出せないぐらいの速度を出させるためにエンジンを取っ払ってですね、ロケットエンジンで加速してるわけですね。それでものすごいスピード出して取ってるんですけども、ロケットエンジンが丸写りなんですよね。それまでロケットエンジンない状態で走ってるからね、ナイトライダーの車で突然ロケットエンジンついてて、どういうことなのかと、 SF カーなのかとか思うんですけど、まあそういうご都合主義ないい加減なところがあって素晴らしい映画なんですけども、まあ、映画撮影してるときにですね、このジョージ・ミラー、このノット・クワイト・ハリウッドでドキュメンタリーで言ってるのは、全然警察に届けてないと。要するにその場で集まって適当に撮ってると。ひどい話ですけどね。警察に届けしないでやってても、要するにオーストラリア広いから誰にもわからないというね。まあそういうね、マッドマックスっていうのはそういうことをやっちゃいけないよって映画なのにもかかわらず、作ってる奴らが全然法律に違反してぶっ飛ばしてるというね、全然矛盾してるところがとんでもないんですけども、はい。で、このノット・クワイト・ハリウッドって映画では、その、まあジョージ・ミラーとは、がその後、チェーンリアクションって映画を撮るんですよ。チェーンリアクションっていうのはアクションシーンだけジョージ・ミラーが撮ってるんですけども、で、まあマッドマックスがなぜ生まれたかっていうと、その前にですね、マッドストーンって映画があったんですね。でマッドストーンというのは日本ではマッドマックスの後公開されたんですけども、非常にその、渋い映画なんですよ。で、まあ、暴走族の間でですね、まあ、殺人事件が起こって、それを調査するために刑事がですね、暴走族の中に暴走族のふりをして入っていくと。でその殺人事件を追うんだけども、最後にその、暴走族にバレてですね、リンチされるんですけども、そのリンチを引き受けるんですね、刑事が。で俺は彼らとの約束を破ったから、リンチされても仕方がないと、男の掟だっていう泣かせる話がマッドストーンっていう映画だったんですけども、これがですね、すごいのは、その要するに事故が起こるシーンで、オートバイに乗った人がですね、空高く崖から落ちてですね、海に叩きつけられるというシーンがありまして、これどうやって撮ったんだろうと思ったんですけど、この映画の中で明らかになるのは、ただ単にやっただけっていう、何の安全策も撮ってなくて、高い要するにところから海面に叩きつけられたそのスタントマンはですね、全身打撲でですね、大怪我してるんですね。ただ撮りましたっていうね、いい加減極まれ、もうなんていうか、労組とかそういったものはないよね。安全策とか何もない世界で、昔の香港映画みたいでね、香港映画とか、まあ今もそうだって言いますけども、要するに爆弾でバーンと爆発して、人が飛ぶっていうシーンは単に爆弾を爆発させて人を飛ばしてるんですね。何もしてないっていうね、そういう、軍道大戦だっけなっていう映画では、その、アイドル女優のですね、ムーン・リーっていう、昔オールナイト・フジカなんかに出たような可愛い子ちゃん女優をですね、マンションの一室で爆破しましてですね、火だるまになって窓を突き破って飛んでいくっていう姿がラストに映ってるという、とんでもないひどい世界がありましたけど、あれと同じのはもう香港じゃなくてオーストラリアでも行われていたというのがよく分かって、スタントマンがもう死にそうになってるんですけど、ただマッドマックスで一箇所このノット・クワイト・ハリウッドでですね、非常にその僕は参考になったのは、橋の上にいる暴走族にですね、マッドマックスが乗ったインターセプターが突っ込んでいって、でもって バイカーが転がって滑っていくんですね、スローモーションで。で、そこの後頭部っていうか首にですね、自分の乗っていたバイクか他の人の乗っていたバイクが滑ってきて、グキーンと首に当たって、首がグキッと折れ曲がるっていうスローモーションがあるんですよ。で、これを見たときに世界中の人たちは、これ死んでるだろうと。これ、即死だろうと言ってたんですけども、このインタビューの中で、このノット・クワイト・ハリウッドの中で、みんなそう言うけど、あれは大丈夫だったんだと。あれは死ななかったんですよっていう関係者が次々と出てきて言うんですね。で、まあここで、あれは大丈夫だったって言ってるのは、他は結構ダメなものがあったという。あれはたまたま死んでなかったんですけど、他は結構やってますっていうことでもあるんですけど、それで出てくるのはスカイハイっていう映画でですね、これ香港から来た男っていう現代のオーストラリア映画で、これは有名なジミー・ウォングさんが出てる映画ですね。ジミー・ウォングは刑事でですね、オーストラリアにやってきて、オーストラリア出身の、007、俳優のですね、ジェームス・モンド俳優の女王陛下の007一作で消えちゃったジョージ・レゼンビーと戦うという映画なんですが、これの撮影の裏話をね、結構描いてるんですね、このノット・クワイト・ハリウッドは。で、おかしいのはとにかくカーアクションとか全部ただやっただけって。ただやっただけって言うんだったらまだいいんですよ。巻き込まれてるんですよ。全然関係ない人たちが。で、全然関係ない通行人とかですね、なんていうか他の車引っ掛けたりするシーンがあるんですけど、ただ単にですね、通行人に引っかかっただけ。で、どうすんのって言ったら、その場でビールをあげてごまかしたって言ってるんですけど、そんなことでオーストラリア人はごまかされるのか。で、車にいきなり後ろから突っ込まれて引っ掛けられて、で、ビールもらってニコニコと許すのか、オーストラリア人は。って、バカじゃねえのか、お前らっていうのがですね、スカイハイの撮影現場なんですけども、バイクで走ってくる、その、バイク乗ってる人にですね、いきなり蹴りを食らわせるっていうシーンがあるんですけども、どうやって撮ったのかって、蹴りを食らわせました。あ、そうですか、みたいな。それだけですっていう。すごいんですね。それで、有名な大きい石ありましたよね。ピクニックアットハンギングロックに出てくるですね。あそこの、で、車を爆発するシーンがあるんですけども、車が粉々になってクラッシュしたところですね、ドアが飛んでくんですね。カメラに向かってドアがヒュンヒュンヒュンって回転しながら飛んでいって、ドアのがそのカメラのギリギリ横をかすめていくってシーンがあるんですね。で、これはどうやって撮ったのかな、合成なのかなと僕は当時思ってたんですけど、すげえなと。したらそのシーンを撮った、なんていうか、監督たちが出てきて、あれはたまたまドア飛んできちゃったんだよねって。カメラに当たらかなくてよかったよって言ってるだけなんです。たまたま飛んできた。で、あと数センチずれたら死んでるわけですけども、そういうたまたまとか言って、あははとか言ってるんですけど、そういうことでいいのかっていうね。あとね、ジミー・ウォンがその頃すごく嫌なやつで、もうえばり散らしてて、で、当たり散らすんですね。で、リハーサルの時に人を蹴るシーンとかで、本当に蹴ると。で、周りの俳優が嫌だがったんで、その時監督がですね、自分でその蹴りを受けてたって言うんですよ。で、実際画面にも映ってるんですけども、この人はですね、この、監督はですね、ボコボコジミー・ウォングの蹴りを食らい続けるんですね。これはね、偉いというかですね、すごいなぁというね、監督なんですけども、この監督は後ほどですね、偉くなって山のように映画を撮りますね。名前が今出ないんですけど、ブライアンなんとかって言ったんですけど、ブライアン・オーチャー・スミスっていう監督ですね。ブライアン君ですけども、ブライアン君、ジミー・ウォングにボコボコボコボコ蹴られてて、周りのスタッフが、本当にあの監督が偉い、サンドバッグになってたって言ってるんですけども、ジミー・ウォングさんはですね、僕怖かったんですね。なんかこういう人だからね、まあ、ヤクザとかいろんな噂があったりで。僕はね、とにかく怖くてね、でも空飛ぶギロチンって映画ありましたね、あの片腕カンフー対空飛ぶギロチンっていう映画の、まあ、僕は字幕をやって日本の、まあ、ビデオ会社に紹介したりして、それであの、映画秘宝祭りっていうところで上映することになりまして、でジミー・ウォングを呼ぼうってことで、ジミー・ウォングが来ると。で、まあ、歌舞伎町ですからね、ヤクザがいっぱいいるわけですね。それも台湾マフィアとかいるとこに、台湾マフィアとつながりのあったジミー・ウォングを連れてきて大丈夫なのかと、これはもう大変なことになるんじゃないかということで、みんなもうビビりまくりながらジミー・ウォングが来ると。で、もう電話かかってくるんですね。ジミー・ウォングが今そこの角を曲がりましたって。大変な状況なわけですよ。で、来たらまたでかいんです。ジミー・ウォングってあの、岡本信とそっくりの、なんかひ弱そうな顔してるんですが、でかいんですね、体が。びっくりしましたね。で、ガタイがいいんですよ。で、握手したら手がでかいわけですね。で、それでまあ、これはもうおじいさんとはいえですね、おじいさんってことは60過ぎとはいえ、これはもう体がちょっと俺たちとはちょ違うよと。やっぱり元水泳選手だけあって、ちょっと吉川晃司系なんですね。 ゲーみたいな顔から想像してちっちゃい人を想像したら全然違ったんですね。大男なんですね、たくましい。でこれはやばいと、素手頃でも強そうだと、でしかもマフィアだと。で、あの、ところがその空飛ぶギロチンですね、上映するとなったらですね、もうみんな大爆笑なわけですよ。みんな見てもう笑ってるわけですよ、バカバカしいから。めちゃくちゃなんですよ、ジミー・ウォングがね。あの、とにかく敵の空飛ぶギロチンを倒すためにですね、ありとあらゆる手段、地雷を仕掛けて爆破するっていう、もうそれ、武道でも何でもないですね。ただの暗殺みたいなことまでやってのけるんですけども、それでもうみんな爆笑してると。こんだけみんな笑ってて、笑われてるんだもん、ジミー・ウォング。ね、監督した作品で。これはもう、客席に乱入して、もう観客無差別殺戮かと思ったんですが、ニコニコと出てきて、みんな喜んでくれて嬉しいよって、もうほっとしましたね、あの時はね。やっぱり人間丸くなってましたね、やっぱ年取るとね。はい。というね、まあ、スカイハイなんですけど、スカイハイといえばね、シャクちゃんの映画じゃなくてですね、この映画はジグゾーが、歌ってたスカイハイがテーマソングになってるんですけども、まあ、ジグゾーって言うとみんなそうっていう映画を思い出すかもしれないんですけども、ジグゾーって言えば我々はミル・マスカラスと、スカイファイなんですね、この世代はね。はい。まあ、それは置いといてですね、この、ブライアン君がその後ですね、スカイハイの後、もう偉大な監督になっていくわけですよ。その後彼が撮った映画っていうのをどんどん上げていきますとですね、頑張れスタントマン。わかりやすいタイトルですね。日本公開されてるんですよ、全部。謎のターゲット、スローターゲーム、BMX アドベンチャー。これとか日本で結構当たったと思いますね。ET で BMX が当たってた頃なんで。地獄の脱出、デッドエンド、クエスト、伝説の冒険、ブレードチェイサー、スクワッド、栄光の鉄人軍団、これなんかリーアイメイっていう、なんだっけ、フルメタルジャケットで鬼教官やってた彼がですね、主役で出たベトナム戦争映画でしたけども、あとデモンストーン、デンジャーフリークス、ゴーストマーダー、ワーニング、未知からの警告、デモンナイト、地獄のハロウィン、惨劇のハロウィン、ね、デザートストーム、サーラ戦車隊、シンとか言って全然関係ないんですが、サーラ戦車隊と、ポイズン、アトミックドッグ、ジャッジメントデイ2、ボヤージオブテラー、死の公開、ハッピーフェイスマーダー、ブリタニック、これブリタニックってタイタニックのようなね、タイトルで、あとメギド、フルメタル、ポイント、ゴースト、マンション、DC、911、これもね、まあ、911、セプテンバー11ですね、パラダイスウィルス、タイドオブウォー、エアフォース2、アドベンチャーオブジアース、というね、これがこのブライアン君の、まあ、フィルモグラフィーで、もう現在も映画を撮り続けてるんですけども、みんな、いわゆるインチキ映画ですね。どっかで聞いたようなものの、まあ、なんていうか、2番センチ、3番センチ、柳の下の、もう土壌、もう、しまくりという監督なんですけど、まあ、偉大な監督ですね。はい。で、この、ノット・クワイト・ハリウッドは、そういうね、偉大な人たちがですね、次々と、登場するんですね。で、ロジャー・コーマンっていうアメリカの B 級映画の、まあ、神様、山ほど B 級映画作って、マーティン・スコセッシとかですね、みんな育てた、人がいましたけど、その人に当たる人でですね、リチャード・ブレナンっていう人がいて、その人を、まあ、タランティーノが絶賛するわけですよ。リチャード・ブレナンの映画は素晴らしい。で、どんな映画かって言いますと、例えばロングウィークエンドって映画があるんですね。ロングウィークエンドっていうのはこれまたすごい映画で、これも日本でビデオ見て出てるんですけども、夫婦がですね、まあオーストラリアですから、キャンプに行くわけですよ。ね、自然のいいところにね、美しいなところに。美しいなところって美しいところに行くんですけど、普通自然楽しむのに、自然を破壊しまくるんですね、このカップルは。もうとにかく木を意味なく切る。意味なくもうライフルをバンバン撃ってですね、小動物とかバンバン殺す。火をつける、ね、ゴミを散らかす、ションベンを撒き散らす、もうとにかくもう水を汚す、ね、自然をもう怪我しまくるんですよ。自然なんかふざけんじゃねえよ、お前偉そうにしてんじゃねえよ、自然みたいなこと言って。なぜ君は自然を楽しみに来たのになぜ自然を破壊するのか。だったら自然に来ない、都会にいろよ、お前はっていうね。よく行動の意味がわからない自然破壊カップルがですね、自然破壊をしていくうちにですね、だんだんその自然に逆襲されていくんですよ。でも自然に逆襲されるって言ってもですね、こう、焚き火をしてると、熱いとか言って火傷したりとかですね、よくわからない虫に刺されたりとかですね、それよくあることなんじゃないかって思うんですけども、で、どんどん自然に逆襲されて、こう、なんていうか、水に入ると水に溺れたりとかですね、それ逆襲とちょっと違うんじゃないかとか思うんですけども、で、まあ、自然対ですね、その自然破壊 夫婦のですね、戦いになっていくという謎の映画がですね、ロングウィークエンドという映画なんですが、もう大爆笑なんですけど、これまあカルト映画ですね、今ではね、ビデオでなかなか見つからないと思いますけれども、はい。そういう映画があってですね、まあ、オーストラリア映画がだんだんおかしくなっていくんですよ。で、まあ、クエンティン・タランティーノはですね、オーストラリアの最高なのは、まずカーアクションだと言ってるのは、まあ面白かったですね。ただ、クエンティン・タランティーノは、デスプルーフでですね、デスプルーフっていう映画がありましたけども、グラインドハウスの中の日本の。で、カーアクションをやった時に、まあ、70年代のアメリカ映画にも捧げてはいるんですけども、車の上にですね、本物のスタントマンの女の子はですね、こう、乗っかったまま、こう、カーアクションするシーンがあるじゃないですか。ね、張り付いたまま。で、あれは何をやろうとしたかっていうと、その、オーストラリア映画がやりたかったんですね。オーストラリア映画の中でですね、まあ、とんでもない映画がありましてですね、女の子をですね、まあ、レイプする話なんですけども、まあ、悪い奴らが女の子をレイプする話っていうのは、その頃、1970年代にですね、あ、その頃でもないんですけど、70年代のウィークエンドっていう映画があってですね、これはゴダールのウィークエンドじゃなくて、カナダで作られたウィークエンドなんですけども、フレンダ・バッカロってあんまり美人じゃない女優さんがいるんですけども、その人が、まあ、ウィークエンドに、なんか別荘かなんかに行ったらですね、汚い男たちに、まあ、臨館されましてですね、で、その後復讐して、そいつらを皆殺しにしていくっていう映画があって、これは結構当たったんですね。で、似たような映画がいっぱい作られたんですけど、それのまねっこ映画なんですね。それもだいぶ遅れて、1985年に作られた、偽物ウィークエンド映画なんですね。それデスゲーム、ジェシカの逆襲というタイトルで日本でもビデオが出たりしてるんですけども、これのちょっと変なのはですね、その男たちがその女の子を、まあ、レイプするっていうだけじゃなくてですね、女の子をちょっとまあ裸に向いてですね、トラックのなんていうか前のバンパーのところに縛り付けるんですよ。十字架みたいにして。で、そのままですね、オーストラリアの荒野、まあ、サボテンみたいなものが立ってるわけですね。よくわかんない木がね。で、それをギリギリに避けながら、オーストラリアの荒野をですね、走り回ると。で、女の子は、やめてーとか言ってるんですけど、そういうとんでもないシーンがあるんですね。で、これを見てタランティーノは、一体何を考えているのかと。これを作った人たち、頭がどこか壊れてるんじゃないだろうかと、タランティーノですら思ったというですね、シーンがあるんですが、それで感動して、デスプルーフでやったんですね、彼は。その、スタントマンの女の子を車の上に乗っけて、しがみついたままカーアクションするというのは、この、デスゲーム、ジェシカの逆襲へのオマージュだったんですが、どうでもいいことなんですね、本当にね。というね、感じで。まあ、タランティーノって、ね、本当にね、この人はいいなと思うのは、オーストラリア映画最高だよとか言っててですね、特にカーアクションは最高だ、カーアクション。俺は、オーストラリア映画のカーアクションを見てるだけで、マスが描けるぜって言ってるんですね。どういうやつなのか、お前はって。マッドマックス見ながらマス描いてるんですよ、この人。大丈夫か、おっさんっていうね、感じなんですが。で、あと、タランティーノがですね、この映画の中で、彼はもう偉大なんだ、すごいぜって言ってる人はね、アントニー・ギネインっていう人なんですね。で、まあ、オーストラリア映画の制作者で、まあ、ロジャー・コーマンみたいな人ですね。アンドリュー、リチャード・ブレナンと並ぶ。で、この人は山ほど映画を撮ってるんですよ。このアントニー・ギネインっていう人がですね。で、そのすごいのはですね、ほとんどが日本でちゃんとビデオが出てると。素晴らしいんですけど、誰も知らないんですね。どういう、これだけ出ててですね、まあ、この人の、作品の、制作した作品を、まあ、紹介していきますと。まず、パトリックって映画ですね。パトリックって俺の友達にどうしようもない、ダメなアメリカ人がいますけども、これもどうしようもないダメな、男の話ですね。要するに、まあ、完全全身麻痺で動けない、男なんですけども、要するに、なんていうか、病院のベッドに縛り付けられて全く動くことができない。でも、なんかスケベなんですよ。で、動けないまんまですね、みんなの声とか聞いてて、みんなの動きとか見てるんですよ。で、エロなことばっかり考えてて、それでしかもエッチができないから、体を動かせないから、もうこの野郎、この野郎って嫉妬の塊になってるという、なんかどうしようもないんですけども、で、しかもですね、超能力者なんですね。でも、その超能力を使ってですね、まあ、悪いことをどんどんしていくわけですけども、で、これがパトリックっていうか、これは日本ではね、まず、その、字幕版がちゃんと出る前に、なぜかレーザーディスクが大量に秋葉原に出回っていて、これを見た人がいっぱいいるというね、それでカルト映画になったのがパトリックなんですけども、これはとんでもないシーンがあるんですよ、このパトリックには。でもそれを、まあちょっと言えないんですが、まあどっかでビデオ探して見てもらうとわかるんですが、これを見た、そのシーンを見た時にはね、みんなひっくり返りましたからね。うわーっていうシーンがあるんですけど、うわーっていう映画なんですが、それはパトリックですね。全身麻痺の超能力者が、スケベな妄想を抱きながら人に復讐するという、本当にとんでもない映画が、この、ギネイン君。ギネイン君っておっさんですけども、アントニー・アイ・ギネイン。 の、大作ですね。これはまあイタリアでもリメイクされるぐらいですね、まあ、ヒットしまして、しかもタランティーノがあのキルビルで、全身麻痺の、主人公あのヒロインの、名前がない女の子ですけども、ユマサーマンが全身麻痺っていう部分はこのパトリックへのなんていうかオマージュだということですね。1978年の映画ですけども、はい。でその後ですね、このギネンさんが撮った映画ですね、ヌードモデル危機一発、吸血の館、ハレクイン、これとか、東京国際ファンタスティック映画祭でも上映したと思いますよ。緑の秘宝の謎、スローターゲーム、ジャンボ墜落、ザ・サバイバー、あ、ジャンボ墜落、ザ・サバイバーはしょっちゅうテレビ東京でやってましたけども、これはまあ飛行機が墜落してですね、ところが全員死んだと思ったら、そのパイロットだけは生き残ってると。で、そのパイロットがですね、その飛行機墜落の原因を作った犯人を追っかけるという話なんですけども、そこで時々ですね、死んだ乗客たちが幽霊になって現れると。で、一体どういうことなのかっていう話で、まあこれはですね、実際あの、アンブレイカブルとシックスセンスの元ネタですよ、この話は。原作小説も有名な小説なんで、こんなね、もうはっきりとした元ネタがあるものをシャマランはパクっといてですね、私は知らないよ、そんな映画とか言ってるの、ふざけんじゃねえ、バカ野郎と思うんですけど、ちゃんとそういう映画もあるよねって、だから僕はね、そういうのをもうちょっとよくしようと思って、シックスセンスを作ったんだとか、アンブレイカブルを作ったんだって言ってもいいのにね、で、見てないよとかね、知らないよとか、偶然だよとか、お前、本当に心の狭いやつだな、お前やと思うのがシャマランですけども、で、まあ、それはジャンボ墜落ザ・サバイバーですけども、あとですね、疑念、フィルモグラフィーを続けて読んでいくとですね、異文物語、これはエロ系ですね、ビクトリア、モンスタークロコダイル、聖なる生贄、あの、これは、あの、でかいワニが襲ってくるという上手系の映画ですね、タイムガーディアン、ザ・ドリーミング、ロマンシングクイーン、あ、これはですね、ロマンシングストーンって映画が当たったんで、あの、それの真似っ子タイトルですね、ボディクロス、殺しは危険な香り、ちょっとなまってましたね、スクワッド、栄光の鉄人軍団、あ、これはもうさっき言いましたけども、ゴリラフォース。あ、ゴリラフォースってもう、どうしようもないタイトルで、メガフォースよりひどいですね。女コマンド、怒りの復讐。ドライビングホース。デモンストーン。脱走半島、ベトナム1983。エンカウンターズ、未知への挑戦。フェイタルスカイ。ドラスティックプロジェクト。ブラックライト。正義の行方。ブラインドデート。あ、違う、ブラインドハートだ。これ、ブラインドデートのパロディですね。インベスティゲーター。コード・オブ・ザ・リベンジ、ザ・ヒット、殺人依頼、マシンガン・パニッシャーというね、まあすごいなんか数で日本で公開されてるのに全然わからないというですね、何なんだこれはって一本もわからないよっていうとんでもない世界ですけども、これはまあギネインのフィルモグラフィーですね。で、この人の映画でですね、まあ面白いなというのはですね、吸血の館、吸血の館っていう映画がありまして、で、これはあの、ヘンリー・シルバーっていう、まあ、あの、アメリカの悪役俳優ですけども、が出てくるんですけども、吸血鬼で。で、この人がヘリコプターにの、あの、スキッドってヘリコプターのあの、下のソリのところに捕まってですね、そのまま釣り上げられるってシーンがあるんですね。で、それどうやって撮ったのかって言ったら、あの、すいませんって、ヘンリー・シルバーさん、このシーンじゃあここに捕まってくださいって言って、ヘンリー・シルバーが、あ、そうですかって捕まったら、そのままヘリコプターを上昇させたというね。騙し討ちですね。おお、だって手離したら死ぬんだもん。ひどいですね。これもヘンリー・シルバー怒り狂ったらしいですけども、これがオーストラリア映画のね、世界なのかというね、まあその辺のひどいところは自虐気味というかですね、ああ、ああやって騙してやったよとか言って、やった本人たちがね、ヘラヘラ笑ってるというね、それがノット・クワイト・ハリウッドなんですけども、まあ本当にもうひどい映画って素晴らしいですね。はい。であとね、地獄の脱出、デッドエンドっていうのがあるんですね。これね、現代がですね、デッドエンドドライブインっていうタイトルで、近未来ものなんですけども、まあ、ニューヨーク1997って映画がありまして、あれはニューヨークがですね、1997年にニューヨークのマンハッタンが、隔離されて、犯罪者たちのその、なんていうかね、島流しの島になっちゃうんですね。監獄島になっちゃうと。で、まあ、ジョー・カンペーター監督の映画で、そこにスネーク・プリスキンという、ならず者がですね、そこに墜落した大統領を助けに行くという話がニューヨーク1997で、それの真似っこに近い映画がですね、この地獄の脱出、デッドエンドという映画なんですけども、これはですね、近未来にですね、ドライブインシアターが、ドライブインシアターが、の周りに壁が作られて、社会に適応できない犯罪者とか、不老者たちのですね、隔離施設になってるという映画なんですね。で、しかも、そこではですね、朝から晩まで、 毎日ずっとそのスクリーンにゲテモノ映画が上映され続けてるんですよ。最高ですね、その刑務所。その刑務所最高じゃん。ねえ。まあ、そういう映画なんですけども、そこに迷い込んでしまった男たちの話なんですが、まあ、そういうね、まあ、素晴らしいですね。一生、ゲテモノ映画を見続けられるんですよって、やっぱ拷問かもしれないですけど、自分たちの作ってる映画を何だと思ってるのかと、あんまりいい映画じゃないと思いながら作ってることはよくわかるんですけどね。はい。だって、見ながらもうこんな映画たくさんだぜとかいう、主人公たちがいるんですけども、てめえらが撮った映画じゃねえかと、自虐的な世界に突入してますね。はい。で、あとね、まあ、この辺のメンバーが作った映画で、変な映画っていうのだとね、スローターゲームっていう映画があるんですけど、まあ、これもね、ニューヨーク1997みたいな映画なんですけども、まあ、近未来。もうこの頃はみんな近未来ですよ。もうマッドマックスで近未来が大当たりしたんで、マッドマックスで一番映画の最初に、ね、今から数年後って、かっこいいと思ったんですね。何十年後の未来とかじゃなくて、今から数年後の未来っていう字幕が出るんですね、マッドマックスって。そこで、かっこいいと思ってみんな近未来映画を作り始めたんで、山ほど近未来映画が作られる中の一本でスローターゲーム、1981年映画ですけども、これはまあ近未来ですね。まあ近未来何回言ったかもわかんないんですけども、まあ、社会に適応できない奴らがですね、まあ強制収容所に入れられるんですよ。で、強制収容所の中でも拷問を毎日受け続けるという話なんですけども、で、そこで時々こう、なんていうか、釈放されるんですね。ところが釈放されると、実はそれは人間狩りの、その、的になる、標的になるよっていう話。まあ、山ほど作られた最も危険なゲーム系の、人間狩り映画なんですけども、まあ、この映画が、まあ、インチキだなっていうか、いい加減なのは、もう、収容所なのにも関わらず、セックス OK ってことになってて、やたらとセックスするんですね、囚人たちが。どういうことなのかって、単に、エッチを見せたい、シャワーシーンを見せたいっていう、それだけでやってるんですけどもね。で、まあ、人間狩りをされる側のですね、人たちが復讐していくと、逆襲するという、まあ、同じパターンですが、これね、なんとね、オリビア・ハッセイ主演なんですね。ヒロインがオリビア・ハッセイなんですよ。君はバラより美しいの。布施明と結婚してたあのオリビア・ハッセイですよ。てか、まあ、普通はあの、ロミオとジュリエットの、ジュリエットって言うんですけどね。で、オリビア・ハッセイがですね、殺しまくるんですね。もうめちゃくちゃな映画ですけども。で、一番この、ノット・クワイト・ハリウッドでひっくり返っちゃったのは、オリビア・ハッセイがジャングルナイフっていうか、マチェットっていうでっかい番頭を持ってですね、囚人に囚人じゃない、監修に逆襲するシーンでですね、カットっていうんですね。その映画監督が。そこで OK、カット要するに、フィルムここでストップって意味でカットっつったら、オリビア・ハッセイはカット切れって命令されたんだと思って、その番頭、ナイフで持って、その、監視役の男の腕を切断しそうになったというね、おいおいおいみたいなね、話ですね。で、このね、映画で一番ひどいって、一番ひどいシーンが多すぎるんで、一番ひどいのが100個ぐらいあるんですけども、この囚人たちとか逃げる人たちに銃弾を浴びせるっていうシーンでですね、実弾撃ってんですね。で、よくこういうの、実弾撃ったみたいだとか、そういう話になるじゃないですか。それでまあ噂かなんかわかんないですけども、ね、これ本当に実際撃ってて怪我人出てんですね。ひどいな、君たちはオーストラリア人は本当にな、クジラは食べちゃいけないのに、俳優に実弾を撃つかね。ね、で、クジラ食べちゃいけないのに交通規制しないでカーアクション取るかねっていう、それでビールですいませんって言うんですよ。ビールもいつも持ち歩いてて、事故が起こるとビール持ってすいませんどうこれ一杯飲んで、ちょっと勘弁してくださいって言いながら、こう、時速200キロぐらいでぶっ飛ばし続けるという。オーストラリア人最高ですね。はい。最高なのか最低なのかよくわかんないですけど、最高ですね、やっぱりね。はい。という映画はね、ノット・クワイト・ハリウッドでね、まあ、タランティーノも、オナニーしながら見るという素晴らしい映画を、その、町山、未公開映画を見るテレビで、放送しますので、皆さん楽しみにしてください。12月に放送する予定です。はい。どのくらいカットされるかわかんないですけどね。テレビで放送できない限界まで、ゲテゲテなんで、血は出るわ、おっぱいは出るわ、もう内臓は飛び散るわっていう内容で、俺これテレビでやれんのかねとか思ったんですけど、やるそうなので、はい。まあ、かなりカットされるとは思いますけども、はい。ということで皆さん、お楽しみにということで、ね、はい。屋根の上のバイオリン弾きは森重久弥です。はい。ということで、音が悪くてどうもすいませんでした。今度は改善されると思いますが、今回は我慢してください。すいませんでした。